こんにちは。5番姿勢クールの野中隆之でございます。今日は睦子の先輩議員3名が登壇し、睦子卒業生の中では一番私が最後になります。睦子議会第252回定例会において、いつも通り30分ほどの一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして3項目7点の質問をさせていただきます。市長並びに理事者各位におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。市長はこの度の市長選挙において進もう前へをスローガンに、6つの柱を軸にしたこれからの睦子のビジョンを公約として3期目の当選を果たしました。市長からは私たち市議会議員の一般質問などでの質問や要望を重視し、選挙公約として取り入れたとの考えを聞き、感銘を受けるとともに、市民目線、市民感覚を大事にし、これからの睦子のビジョンを描いているものだと改めて感じたところであります。その公約の一部には、今回の私の一般質問に関係する世界への販路拡大と地域ブランド化による一次産業振興、耕作放棄地を活用したスマート農業の拠点化に向けた調査開始、日本海溝、千島海溝地震への対応体制の構築などがありますので、市長の考え方、並びに詳細などを含めて一般質問いたします。1項目目の農業についてお伺いいたします。睦子には広大な農地があるものの、農業従事者の減少により耕作放棄地あるいは荒廃農地が増え続けております。データ睦子2021の資料の中で農家数を見てみますと、1990年、32年前ですが、2442件あったものが2020年では492件と約5分の1まで激減しております。特に大畑地区は334件から52件と約6分の1まで減少しており、市内4地区では一番の減少率になっております。大畑土地改良区の組合数に限れば、立ち上げた50年前は624名の方がいたものが、現在は4名の方だけが水利を利用して田んぼを作っている状況になっております。農家の減少は耕作放棄地の増加に直結するものと容易に想像がつきます。これからの睦子下北の農業はどのように変わっていくのかと案じていた矢先、先月北海道の農業法人が睦子に大規模農業工場と100人程度の地元雇用を計画しているとのことを地元市が伝えていたのは皆様ご承知のことだと思います。雇用の創出はもちろん5万平方メートル、5万平方メートルと申しても分かりづらいのですが、私が調べた資料では東京ドーム1個分、下北国設ドームでは約 4.5 個分もの大規模とのことですので、未使用の農地がいくらかは活用されることと雇用も生まれますので、大変喜ばしい出来事になりました。しかしながら耕作放棄地に対する課題や問題点はまだまだ多数あることを踏まえて、1項目目の1点目、耕作放棄地に対するこれまでの取り組みについて、2点目、今後利活用するビジョンがあるかをお伺いいたします。続いて2項目目の漁業についてお聞きいたします。イカの町で大いに栄えた旧大畑町、40年前は朝になると釣り上げたばかりのイカを近所の漁師が家のバケツいっぱいにして玄関に置いてあった記憶が未だに残っております。今はその光景を見る影もなく、イカはもとよりサケマスも不漁が続いている状況です。大畑町漁業協同組合のスルメイカの漁獲量だけを見れば、 昭和43年には約2万5000トンあったものが、30年後の平成元年では約6000トン、さらに30年後の平成30年では316トンと、ピーク時に比べて8分の1まで落ち込んでおり、所狭しと大畑港に連なっていた中小型漁船は今は数えれる程度まで減少してしまいました。サケマスに関しても、昨年の大雨災害でサケマス孵化場が壊滅的な被害を受けて、今後のサケマス漁の先行きの不安、見通しがつかない状況が続いていると認識しているところであります。一方で、2019年7月からの商業捕鯨の再開に伴い、大畑港にも頭数は少ないですが、クジラが上がるようになり、イカやサケマスの不漁が続く中ですが、若干の賑わいがあったとも感じています。現在、大畑港で水揚げされたクジラは、トラックでそのまま八戸に陸送されて、加工されている状況を考えると、何かしらの産業が起こせないものかと、漁師の方の声を聞きました。以上のことを踏まえながら、1点目に大畑漁港のクジラの水揚げ状況について、2点目にクジラの水揚げに対する今後の展望はあるか、3点目に昨年の大雨災害で壊滅的な被害を受けたサケマス孵化場の現在の復旧状況はについてお伺いいたします。クジラの水揚げが大畑漁港の新たな産業になるとは安易に考えていませんが、また青森県管理下の大畑港、大畑町漁業協同組合と市とは所管が違いますので、お答えできる範囲が限られていると思いますが、よろしくお願いいたします。3項目目として防災についてお聞きします。日本海溝、千島海溝での地震発生に伴う津波の浸水区域が昨年3月に青森県から公表されました。むつ市で作成された防災マップによると、最大でマグニチュード 9.1、 東日本大震災と同じレベルの地震が今後30年で 60% 程度のかなり高い確率で発生するとあり、最大 13.4 メートルの津波が襲来し、一部の地域では10メートル以上の浸水が予想されるとあります。特に津軽海峡沿岸部の大畑、庄津川、川台、浜関根地区は、地震発生から31分から37分で津波が到達し、ほとんどの場所で甚大な被害を受け、2階建ての家でも屋根まで基準水位が達してしまう状況になると認識しています。そのような状況になりますと、想像を超えた人的被害も容易に想像できます。以上のことを踏まえて、質問の1点目、津軽海峡沿岸部の津波対策について、2点目に今後の取り組みとスケジュールについてお伺いいたします。以上、3項目7点の質問をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
市長、
野中議員のご質問にお答えいたします。まず農業についてのご質問の1点目、耕作放棄地に対するこれまでの取り組みについてお答えいたします。はじめに耕作放棄地の推移についてでありますが、農林業センサスにおいては耕作放棄地を1年以上作付けしていない土地のうち、今後も作付けする考えのない土地と定義しており、むつ市における耕作放棄地の面積は、2010年が1065ヘクタール、2015年が1115ヘクタールとなっております。また、2015年の農林業センサスによりますと、耕作している農地が約7割、耕作放棄地が約3割となっております。次に耕作放棄地の対策につきましては、国が2014年に農地の中間的受け皿として 全都道府県に農地中間管理機構を整備し、地域農業を支える担い手への農地利用の集積および集約化を促進し、耕作放棄地の解消を図っております。当市でも農地中間管理機構の活用を促進するため、農家への訪問による周知等に取り組み、これまでに市内の約124ヘクタールの土地について借り受け、希望者への貸し付けがなされているところであります。次にご質問の2点目、今後利活用するビジョンがあるかについてお答えいたします。耕作放棄地の増加は農作物生産量の減少による食料自給率の低下や一次産業の衰退につながります。また耕作放棄地に住み着いた野生動物による被害や生い茂った草木による景観の悪化、害虫の発生やゴミの不法投棄による生活環境の悪化等を招く恐れもあります。さらには本年2月に国から通達のあった水田活用の直接支払い交付金の制度見直しの影響により、離農する転作農家が発生すれば耕作放棄地の増加が加速化する恐れもありますことから、耕作放棄地対策は喫緊の課題であると認識しております。耕作放棄地の利活用につきましては、農作業の自動化や省力化による経営規模の拡大が期待できるスマート農業の推進を図るほか、計画的生産や生産性の向上が図られる環境制御装置を備えた栽培施設の立地を促進することなどにより、担い手の確保と耕作放棄地の利活用を図りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、そのほかにいただいたご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
大畑庁舎所長。
漁業についてのご質問の1点目、大畑漁港のクジラの水揚げ状況についておよび2点目、クジラの水揚げに対する今後の展望はあるかにつきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。大畑漁港へのクジラの水揚げ状況につきましては、令和2年度が34頭、令和3年度が35頭、令和4年度は5月までの実績で18頭となっております。なお、国がミンククジラ、マッコウクジラの沿岸捕鯨を中止した昭和63年度以前につきましては、大畑漁港への水揚げ頭数についての記録はございません。クジラの水揚げにつきましては、大畑町漁業協同組合と市外業者との契約により、漁港管理者であります県の許可のもと実施されておりまして、市といたしましては直接的な関与はありませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
漁業についてのご質問の3点目、昨年の大雨災害で壊滅的な被害を受けたサケマス孵化場の現在の復旧状況についてお答えいたします。大畑町漁協が所有するサケマス孵化場は、昨年の大雨により、生けす用排水管の破損、生けすへの土砂流入、および養殖魚の死滅等の甚大な被害を受けております。復旧の状況につきましては、現在、施設復旧の課題となっております、稚魚飼育用の十分な地下水の確保について、既存の井戸の調査準備を進め、早期の復旧を目指しておりますが、孵化場の老朽化が著しいことから、将来的な建て替えも視野に入れて検討している状況と伺っております。なお、被災後のサケ孵化放流事業につきましては、大畑川に遡上してきたサケを、川内町漁協のサケマス孵化場に運搬し、川内町漁協の協力で、採卵から稚魚育成までの作業を実施していただいておりまして、生育した稚魚は大畑川に放流されておりますので、被災の影響は最小限となっていると認識しております。市といたしましても、大畑町漁協の意向に沿いながら、施設の復帰に向けた支援を行ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
総務部長。
防災についてのご質問の一点目、津軽海峡沿岸部の津波対策についてお答えいたします。現時点において防潮堤や避難道などのハード面を整備する具体的な計画はございません。今後、陸奥市津波防災地域づくり推進計画を見直し、高台や避難対象地域の外側、やはりエリア外ということでございますが、エリア外への避難に要する時間から避難困難地域を再度設定する中で、青森県職員も陸奥市津波防災地域づくり推進協議会の委員になっておりますことから、防潮堤などのハード面の整備についても研究してまいりたいと考えております。次に、防災についてのご質問の2点目、今後の取り組みとスケジュールについてでありますが、現在は津波被害の軽減のため浸水想定区域内にある電柱や公共施設等に想定される浸水の高さを表示する丸ごと町ごとハザードマップ事業に取り組んでおります。今年度は約1000箇所に標識の設置を予定しており、令和6年度までの3年間で合わせて約2000箇所の設置を進め、市民の皆様の津波に対する危機意識の醸成に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
ご答弁いただきました。1項目目から順番に再質問させていただきます。1項目目の農業に対しては、実は、私聞きたいことをすべて前日、おとといですか、市長の62チャンネルの方で拝見して、ほぼほぼ今日も聞くことがなくなったんですけども、昨日たまたま私、夜ですか、ちょっと時間あったんで拝見したんですけども、今日の一般質問のシナリオを作りながら、もうダメだなと思いながら、ちょっと今この場にいるんですけども、改めて、私、YouTube 見たから、その北海道の業者の内情とか知ったんですけども、市長も当時、当地に行って視察したってことですけども、市長から、その現場に行って感じたこととか詳細がもし分かれば、皆様にお伝えしていただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。耕作放棄地の課題というよりは、スマート農業についての、見解ということですが、これはですね、おそらく日本の、その農業をその根幹から変える、あるいはその日本のその農業の未来、これが凝縮されている、そういう仕組みなのかなというふうに改めて感じています。北海道の工場は2ヘクタールでしたので、左右にというか100メーターで、縦が200メーターというような施設でした。でフォークリフトに乗って、5メーターもあるですね、トマトのつるのこう上に行ったら、まさにあのトマトの森が広がっているというような印象でしたし、何よりも農業のイメージとは全く違ってですね、土がない、でそれから環境的に極めてクリーンであるということと、それから働いている人たちにある意味こう笑顔があふれているというようなことがありました。でさらに言えば、今その日本全体が食料自給率やその生産という部分で大きな分岐点に立っていて、これからですね、やはり自分の国で生産したものを自分の国で消費するということがとても大切な状況になってくると思いますので、このスマート農業を陸奥市で展開するということは、陸奥市の雇用を支えることだけではなく、将来的にはですね、この食料拠点、食料基地と陸奥市がなることによって日本全体を支えていく仕組みになると、このように私は理解をしています。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございました。YouTube の方もそうなんですけど、私も見て、結構若い世代の方がたくさん働いていると、なんかイメージ的には高齢者ってイメージだったんですけども、20代、30代、40代問わず、で、社長さんも若いということで、なんか本当に綺麗で、しかも腰もこう痛くならない、 交渉作業っていう形になって、もう全然 私が思っている農業とはかけ離れている素晴らしい現場だなと拝見しておりました。まあ、先日の地方紙ですも あったんですけども、その、なんだ、弘前大学の渋谷名誉教授が、農業の担い手が不足する中ですけども、使い切れてない資源を有効に使った新しい農業スタイルが確立できれば、関連するさまざまな企業が進出したり、既存の農家がスマート農業に挑戦したりといった機運にもつながると、すごくこう、むつ市にとってもすごくこれから未来の明るいようなコメントがありました。これがますます、いろんな業者さんが入ってきたり、かつ社長さんだったかな、言ってたのが、そのスマート農業をする中で、例えば困っている地元、むつ市にある小さい農家さんでも、もしヘルプがあれば、いつでも手伝いに行きたいということもあったので、なんとかね、素晴らしい形で構築できればいいのかなと思っております。で、本当にもう全然なくなっちゃったんですけども、何点か、質問いたします。まあ、耕作を放棄した理由っていうのは、いろいろさまざまあると思うんですけども、特に何が原因だと考えられるか、またやはり高齢になり厳しくなったものなのか、後継者がいないなどが主な原因になるのか、あと耕作放棄しないような指導や支援、あるいは放棄した後の行政としての指導などがありましたらお聞きします。
経済部長。
はい、耕作を放棄した、理由についてお答えいたします。議員おっしゃるとおりですね、理由についてはさまざまな理由があろうかと思います。あくまで推定ということになりますけれども、農業従事者の高齢化、そして後継者不足、そしてこの土地特有の山瀬のによる冷涼な気候による、収量が不安定だということですとか、米米作にあってはですね、やはり国の減反政策が影響している、また、米の例外というものもあろうかと思います。また当時期に多い、兼業農家がの方が、離農されるとかですね、そういった複数の要因が、絡んで、このようになっているものというふうに認識しております。また耕作放棄地に対する、対策ということにつきましては、先ほどの、市長答弁の方にありましたようにですね、中間管理機構を使ったもので、辞める方が、離農される方が、貸し付けをですね、しやすくなってきたということをがありますので、こちらを利用してですね、今後も続けてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
野中隆之議員。
はい、ありがとうございます。今、部長の方から、貸し付け等々いろいろありますよというのが、支援の方ですけども、あると言ってたんですけど、むつ市でも50歳未満の新規の就農者に対して年間150万円、夫婦で225万円を交付していると認識していますが、結構私の周りでもなんですけども、50歳超えてからこれからちょっと農業を頑張りたいと思っている方もいるんですけども、この今の話ですと、この交付金といいますか、支援金がもらえないということで、この50歳を超えた方でも交付できるようにできないものか、一点ちょっとお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。50歳を超えてからということになりますと、現状の国の制度においてはですね、ちょっと支援の対象外ということになりますが、これからむつ市はスマート農業を進めていくという中で、このような50歳以上の方も含めた全体の中でですね、検討していくことになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
野中隆之議員。
はい、なるべく広い視野で、支援の方していただきたいなと、要望ですけれども、よろしくお願いいたします。2点目の今後利用利活用するビジョンがあるかについてですけれども、例えば市で、先ほどちょっと触れてたんですけれども、答弁の中で触れてたんですけれども、市でこの農地を借りて、例えば畑や田んぼなど、委託などできないものなのかなと、ちょっと私勝手に考えておりまして、 例えば高齢などの理由で廃業したけどもまだ元気な経験のある方に若い世代がサポートする形でできるものであれば、広い世代で雇用も生まれるし若い方も定住する可能性があると考えますが、もしこの辺で何か政策等ありましたらよろしくお願いいたします。
経済部長。
はい、先ほどの答弁のとちょっと重複しますが、離農される方につきましてはですね、その農地を貸し付けできるというような制度がありますので、まずそちらをですね、ご利用いただければなというふうに思ってございます。また近年はですね、この地域特に適した夏秋いちごの栽培盛んになっております。新規就農者の方もですね、増えてきております。そしてまた国の制度を使うとですね、いろんな助成も受けれますので、こういった制度を使いながらですね、この地域の農業を進めてまいりたいと考えております。以上です。
野中隆之議員。
はい、承知いたしました。むつ市には何もないあるのは原子力関連施設だけだと悲観的に言うかとも言いますけども、自然に恵まれた広大な農地があります。北海道の企業のように、もっとたくさんの企業が来ていただけるような環境づくりと、地元で頑張っている個人経営の農家の皆様が安心して働ける環境づくりをこれからもよろしくお願いいたします。続いて2項目目の漁業について、再質問いたします。先ほど答弁もらったんですけども、この商業保険に対してはあまり好意的ではない反対との意見も一定数あることから大変難しいところなんですけども、1点だけ、2点目のクジラの水揚げに対する今後の展望はあるかについて、所感が違いますので、あれなんですけども、前段でも述べたのですけども、港に上がって、クレーンで大型トラックに積まれて、鉢植えで加工するわけですけども、加工しないまでも2、3パッキー場があれば、輸送コストも、これもこちらの業者じゃないんですけども、下がると思いますし、少しでも雇用が発生すると考えますけども、市とは所管が、管轄が違うので、お答えづらいと思いますけども、答えられる範囲でよろしくお願いいたします。
市長。
お答えいたします。まずですね、商業捕鯨に関しては、国際的に、かなり、なんていうんでしょうか、日本が進んでいるというふうに日本は言っていますが、極めて問題視されているというようなことがあります。でしたがって、これをですね、市が全面的に、後押しをするということが果たして正しいんであろうかということについてはですね、これよく議論が必要なことだと思います。でただそうは言っても、せっかくその水揚げされているそのクジラについてその加工ができるようにしたらどうだろうかというようなご提案についてはまさにその通りだと思うんですが、ただ我々は事業主体ではないので、それはあくまでも例えばですね、大畑町の漁協がそういうふうなことを考えて、そしてある意味将来にわたって商業捕鯨の一翼を担うというようなビジョンを持ち、何らかの形で私たちに要請があればそこからスタートして考えを進めていくということだというふうに整理をしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中隆之議員。
はい、今、市長おっしゃったとおり、私もその通りだと思います。大変、指定等々、等校、高校というのは、なかなか難しいところなんですけれども、これはなかなか本当に難しいのは、私も重々分かってますので、この辺でやめておきますけれども、すみません。3点目の酒増す孵化場についても、管轄が大畑町漁業協同組合ですけれども、大変重要な施設ですので、先日、市長も参加しました、大畑海峡サーモン祭り、等々も含めて、これからも行政としてのご協力をお願いしたいと思います。最後の3項目目に入ります。防災についてですけれども、1点目の津軽海峡沿岸部の津波対策について、陸奥湾沿岸部の津波対策は明日、同会派の東議員がお聞きしますので、そちらはよろしくお願いいたします。差し質問として、大畑地区中心部、庄津川、関根川田地区など、高台のないエリアってやっぱり存在するわけで、そういうところには津波避難タワーも有効だと考えますけれども、 まあ、計画や構想など、もし分かっていることがあればお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。津波からの避難は浸水想定区域外への基本となります。しかしながら避難が困難となる地域につきましては、津波避難タワーの建設も選択肢の一つとしながら、地域の状況に応じた津波避難施設の検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
はい。まあ、検討ということですけども、まあ、結構中心部、もしくは、高台までやっぱり遠いところってやっぱり存在するわけで、車があれば、それでいいんでしょうけども、まあ、徒歩で行くとかなれば、やっぱり高齢者から見れば大変厳しい状況になると。まあ、そういう辺も含めて、検討していただきたいなと思っています。で、もう1点、東日本大震災の次の年だと記憶しておりますけれども、大畑地区で、まあ、全住民対象とした大規模な津波発生時の避難訓練が実施されました。その後は県の防災訓練だけだと記憶しておりますけれども、毎年とは言いませんが、2、3年に一度は大規模避難訓練を行うべきだと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。避難訓練を定期的に実施することで、避難経路の確認、また避難に要する時間の短縮など、その効果は大きいものと認識しております。しかしながら、より効果的な訓練の内容なども含めたその実施方法については、今後検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
まあ、その訓練によって、自分の家から、例えばその高台まで、避難場所まで、何分で行けるのか、高齢者も10年前とは体の状況も変わっていると判断すれば必要だと感じましたので、まあ、大畑地区だけの問題ではありませんけれども、要望としてお願いいたします。2点目の今後の取り組みとスケジュールについてですけれども、まあ、住宅はもとより、前回の第251回定例会一般質問で、まあ、同会派の佐賀代表からもあったんですけども、その時の答弁の中で、まあ、大畑小学校で 5.4 メートル、小津賀小学校で 5.9 メートルと津波の浸水想定が出ていることを考えると、両小学校の移転、統廃合も含めた結論を今年度中に得たいとの答弁がありました。そのためには住民説明会も当然必要になると思いますけれども、その辺のところのスケジュールも含めて、今分かっている範囲でお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。青森県が公表した日本海溝、千島海溝、周辺海溝型地震の発生による津波浸水区域の見直しにより、市内で最も津波等の影響を受けると予想される大畑地区において、学校施設の場所や在り方等について、今後、しっかりと検討をする必要があると考えております。今後の予定につきましては、年度内の早いうちに、大畑、小津がそれぞれの小学校区において、保護者、並びに住民説明会を開催し、ご意見を伺いながら、移転や統合等を含め、方向性を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
はい。まあ、その際は分かり次第、住民等々ご周知の方よろしくお願いいたします。まあ、最後に、午前中に、佐々木孝則副議長からも若干触れてましたけれども、まあ、豪雨災害の教訓を生かして、デジタル防災センターが整備されることとなりました。地震が、そして大津波が来ないことを祈るばかりですけれども、残念ながら最悪の被害想定をしなければいけません。常日頃からの防災意識を持って、一人一人が真剣に考える時です。自助、共助、公助のうち、市民、住民ができることは自助と共助です。一人一人が自分の身は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという考えを持ち、日頃から地域コミュニティをしっかりと構築し、災害に備えておくことが最も重要だと 市民の皆様にご周知をお願いして、私の一般質問を終わります。